はい、じゃあですね、今日は、市倉佐殿社長学シリーズの第2巻経営計画ポツ資金運用のですね第24票に、C' 社、長期資金運用予測表というのがありますので、これを説明したいと思います。で、第17票にですね第10期の資金運用計画っていうものがあります。まあ、これがものすごく細かいですね、上半身の固定資金、下半身の運転資金っていうことで数字が出てます。でこれについては本のですね327ページから細かい説明がありますので、まあ、頑張ってですね、まあ、これに関しては、読んでやってみてもらいたいと思います。で第24票の長期資金運用予測表とですね、もう一つ第25票っていうのにですね、C' 社の借り入れ返済計画っていうのがあります。で、まあ、固定資産ですね、を取得するようなものがあった場合にはですね、当然、借り入れ金もしますし、キャッシュが足りなければ借りなきゃいけない。ということで、利息の計算っていうのは当然出てきますので、まあ、この表をですね、まあ、どのように計算しているかっていうのは本人も解説がありますので、それ読んでもらえばすぐわかると思いますので、それでやってもらいたいと思います。じゃあ第24票ですね、をざっと計算、ざっと説明してもら、見たいと思いますね。で、1年、2年、3年、4年、5年とあります。これは長期事業構想は5年というスタイルで基本的にはいきますので、それの資金運用計画の上半身だけで、まず流れを見るということになるんですね。そうすると第1期目の左からの上から2つ目にですね、当期計上利益8300ってあります。とこれに対してですね、税金がかかるっていうことで、その税金は翌期払うことになるんですね。申告期限から2ヶ月以内、原則ですね、2ヶ月以内にお金払いますので翌期になるわけです。それの8300の約 40% でですね、払いますので、2期の丸2、右側の丸3、前期法人税等っていうのがこれの3300になります。で、2期のですね、丸8、左側の丸8の当期経常利益9300っていうものに対して、翌年ですね、翌期 40% の3600を払うと。ですから、第3期の経常利益の11400に対して、翌期の第4期で、それの 40% が、右側の前期法人税との4600。から第4期の経常利益 13,100 に対しての 40% が第5期の右側の一番上の前期法人税との 5,200。 それから法人税がですね、まあ金額が大きいとですね、その半分を半年経った段階で支払わなきゃいけないんですね。でそれが2分の1ということで、まあ第2期から見てもらうと、丸3の3300の2分の1が丸4の1700と。から第3期が前期法人税と3600の半分の1800。から第4期が前期法人税と4600の半分がその下にある予定納税の2300。から第5期が前期法人税との5200の2分の1の2600の予定納税額というところになります。あとですね、この予定納税額っていうのがですね、どのようにして反映していくのかっていうことなんですね。で、第2期のですね、右側の予定納税1700が、第3期のですね、1700、左側のですね、ところの前期予定納税1700って動いてますね。それから、第3期の当期予定納税1800が、第3期の予定納税の1800が、第4期の左側のところの前期予定納税1800になってます。それから、第4期の ② の当期予定納税額2300が、第5期の前期予定納税額の2300になっていると。で、これ何やってるかということなんですけども、結局その期に払うですね、法人税があった場合には、一回予定納税分っていうのをですね、仮に払うってことになるんですよね。で、仮に払うってことになりますので、例えば第3期見てもらうとですね、前期の法人税3600があるんですが、予定納税1700を払わなきゃいけないので、その分はですね、3600のうち1700がすでに仮払いになってるんですよね。 だから実際にですね、払う金額というのは3600から1700を引いた金額にはなるんですが、まあ、一倉式のですね、資金運用計画はこれを両立てにするっていうやり方にするんです。で、なんでそうするかっていうとですね、予定納税が出てこなくなるんですよね、それをやらないと。っていうことで、両立てに書くと。いうことで、必ず、その予定納税がですね、翌期のところの予定納税の、右側にあった前期分の予定納税が左側に入ってくると。いうところを注意していただければですね、この長期資金運用予測表っていうのはこれでできると思います。それで、まあ、当然これを作る前はですね、長期事業構想の5年間分を作ってですね、それができた段階の経常利益を持ってきてこれを作るっていうことになるんですね。で、先ほどの第17表を見てもらうとですね、下の運転資金の部分っていうのはですね、まあ、これも、まあ、厳密に言うとですね、やらなきゃいけないんですけども、これはどちらかというとですね、売掛債権、在庫、買掛債務の分がですね、売上の増加によって変動するもんですから、そこの部分を調整したいっていうのが一番大きな狙いなんですよね。ただですね、いきなりこれをやるとですね、これ私ももう本当5、6年教えたんですが、なかなか理解してもらえないんですよ。わかればそんなに難しい話じゃないんですけども、なかなかここが理解してもらえない部分になりますので、まずですね、こう、むちゃくちゃにやってわけがわからなくなるならですね、このまず上半身のですね、長期資金運用予測表っていうことで、上半身だけのですね、資金の動きっていう部分を理解してもらえばですね、そのが完全に分かった段階で下の運転資金をやるっていう方がいいんじゃないかなと思いますので、まずはですね、この長期資金運用予測表のですね、まあ、表を Excel で作るなりですね、それかこの数字のところを全部ですね、コピーして消して、このを作ってもらってやってもらえばいいと思います。で、それでですね、まあ、市倉先生の方にはそこまでちょっと書いてあったかどうか私も確認、今しないで話してるんですけども、注意しなきゃいけないのはですね、この長期資金運用予測表を作る場合に、注意しなきゃいけないのは第1年度目にですね、作る場合に、その前年ですね、まあ、これは、1期からっていうことでいいんですけども、通常皆さんが作るときっていうのはもうすでにですね、事業年度がずっと動いてるはずなんですよ。設立、会社を設立してなら別ですよ。そうするとですね、前期でですね、別表7っていうものがあります。皆さん、会計事務所さん、要は税理士さんのところからですね、法人税の申告書一式っていうものをもらうと思います。その中に別表7っていうのがあります。で、その別表7っていうのがですね、欠損金の明細になるんですね。で、それはですね、欠損があった場合には、翌期以降ですね、まあ、年数がちょっと最近変わってますので、一概に何年ってちょっと言いづらいんですけども、その分をですね、この経常利益って出しているところからですね、マイナスできるわけです。で、それをですね、やる前にですね、できれば税理士さんに聞いてもらってもいいですし、そこをまずですね、確認してもらいたいんですよね。別表7が、別表7に数字が入ってればですね、法人税っていうのはかからないことが多いので、その分をですね、税金の関係がちょっとそれが計算が違ってしまいますので、そうなると全然数字が変わってしまうってことになると、困りますので、それをですね、別表7を見て、この資金運用計画を作るということをしなきゃいけないんだな、ということを、理解してもらいたいんですよ。すいません、今ちょっと探してたんですけども、平成30年の4月1日以後に開始する事業年度、 っていうことは、31年の3月31日ですね、の事業年度からですね、この欠損金というのは10年間使えることになっています。それよりも前というのは9年間になるんですけども、まあ10年間ですね、10年間も長い間使うということは多分ないと思いますけども、一応ですね、別表7に数字があったときは、その分をですね、この経常利益から差っ引いていくということを忘れないで、ぜひですね、この長期資金運用予測表っていうのを書いてみていただきたいと思います。